家を建てる者の退けた石が隅の親石となった。これは死の御業、私たちの目には驚くべきこと。今日こそ死の御業の日、今日を喜び祝い、喜び踊ろう。賛美歌117番をもって主を賛美いたします。お差し支えない方はお立ちください。賛美歌117番です。お立ちになったまま共に十回を唱和いたします。十回は、座席の前のプレートに記してあります。ご覧ください。十回、我は汝の神、主汝をエジプトの地、その奴隷たる家より導き出せし者なり。汝は顔の前に我のほか何者をも神とすべからず、
汝己のために何の偶像をも刻むべからず、汝の神主の名を左に口に貼るべからず、安息日を超えて
これを聖とせよ。汝の父母を敬え。汝殺すなかれ、汝勧誘するなかれ、汝盗むなかれ、汝隣に対して偽りの証を立つるなかれ、汝その隣の家をむさぼるなかれ。お座りください。お祈りいたします。
失礼いたします。ちょっとマイクを変えさせてください。
お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、厳しい残暑の中、私どもの足を支え、死の日の礼拝に向かう力を与えてくださり感謝いたします。私たち一人一人をこの日曜の聖日にこの場に集められ、あなたの招きを受け御前に立っております。あなたへの感謝や喜びだけではなく、深い恐れを抱かざるを得ないものであります。あなたからの愛に遠く離れて生活してきた一周の歩みを思います。自ら正しいとし、他者への思いやりのない信仰を思い返し、あなたの前に立つことすらふさわしくないものであることを思わずにはおれません。しかしあなたはそのような私たちの弱さや破れを知りながら救いへと導いてくださいます。感謝いたします。元町教会は来月には137年の時を迎えます。先行の先達たちの思いをこれからも受け継いで、さまざまな困難があってもそれを乗り越えていくことができますように、人生などのような時にもあなたが私どもの一歩先を歩む道しるべとなってください。父なる神様、今日は北陸連合長老会の交換講談で七尾教会の鎌田達夫先生が説教を担当してくださいます。どうか私どもに聖霊を注ぎ、聖霊によってあなたの御言葉に示される御心を理解させてください。語られる牧者を強めてください。この祈りをイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌54番をもって主を賛美いたします。差し支えない方はお立ちください。賛美歌54番です。聖書をお読みいたします。 聖書は新約聖書ローマの信徒への手紙8章31節から39節まで285ページです。ローマの信徒への手紙8章31節から39節までです。お読みいたします。ではこれらのことについて何と言ったらよいだろうか。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。私たちすべてのためにその御子さえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。誰が私たちを罪に定めることができるでしょう。死んだ方いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座していて、私たちのために取りなしてくださるのです。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か剣か。私たちはあなたのために一日中死にさらされ、ほふられる羊のように見られていると書いてある通りです。しかしこれらすべてのことにおいて、私たちは私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。私は確信しています。死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も私たちの主イエス・キリストによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。それでは使徒信条によって私たちの教会の信仰を告白いたします。お座りになったままで結構です。信仰告白の言葉は前の座席のプレートに記してあります。使徒信条。我は天地の救い主、全能の父なる神を信ず。我はそれの一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出宿り、乙女マリアに生まれ、コンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて生ける者と死ねる者とお裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体で蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。
国立連合長老会の交換講談として今回私たちに与えられ、示され、そして御言葉の取り次ぎを命ぜられている、その聖書の箇所、ハイデルベルク信仰問答によってそれを御言葉を取り次ぐようにという指示であります。問いの50、51、52、皆様方のところにもコピーしたものが終わりかと思いますが、まず最初にそれを朗読してから聖書を朗読をし、御言葉の取り次ぎに入っていきたいと思います。ハイデルベルク信仰問答、問い50から52。問い50、なぜ神の右に座したまえりと付け加えるのですか。答え、なぜならキリストが天に昇られたのは、そこにおいてご自身がキリスト教会の頭であることをお示しになるためであり、この方によって御父は万物を統治なさるからです。 問51。私たちの頭であるキリストのこの栄光は私たちにどのような益をもたらしますか。答え。第一に、この方がご自身の聖霊を通してご自身の部分である私たちのうちに天からの賜物を注ぎ込んでくださるということ。そして次に、私たちをその御力によってすべての敵から守り支えてくださるということです。問52。生けるものと死ねるものとを裁かれるためのキリストの再臨はあなたをどのように慰めるのですか。答え。私があらゆる悲しみや迫害の中でも頭を上げて、かつて私のために神の裁きに自らを差し出し、すべての呪いを私たちから取り去ってくださったまさにその裁き主が天から来られることを待ち望むようにです。この方はご自分と私の敵をことごとく永遠の刑罰に投げ込まれる一方、私をすべての選ばれた者たちと共にその身元へ、すなわち天の喜びと栄光の中へと迎え入れてくださるのです。このハイデルベルク信仰問答に基づいての御言葉の取り次ぎとして、それぞれの説教者に自由に聖書の箇所が委ねられました。この教会で御言葉を取り次ぐ役割を与えられました私は、その時に最もふさわしいと考え、選び、祈りながら選んで御言葉の聖書の箇所としてしたのは、ローマの信徒への手紙8章の31節から39節でした。もう一度朗読をいたします。ではこのことについては何と言ったらよいだろうか。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて私たちのために取りなしてくださるのです。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か剣か、私たちはあなたのために一日中死にさらされほふられる羊のように見られていると書いてある通りです。しかしこれらすべてのことにおいて、私たちは私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。私は確信しています。死も命も天使も支配する者も現在の者も未来の者も、力ある者も高いところにいる者も低いところにいる者も、他のどんな非道物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。もう一度39節の後半を読んでおきます。どんな非道物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。牧師として御言葉の取り次ぎをするのは務めでありますけれども、時々聖書を読んでいて説教者としての限界を本当に心から感じることがあります。その限界というのは、どんなに聖書の御言葉が力強くて これに説教者が解説をすればするほど御言葉が弱まってしまい、説教者が語れば語るほど聖書の御言葉から遠ざかってしまうような、そんな挫折感、虚しさを感じることがあります。特に今日のようなハイデルベルク信仰問答の50、51、52のなぜ神の身に座したまえると付け加えるのですか、生ける者と死ねる者と裁かれる、これらはもう先ほど説教の前に入った使徒信条そのものでしょう。それに対する解説ではありませんか。そしてここで言われている中身は、先ほどのローマの信徒への手紙のまさに8章のあの場所で高らかにパウロ自身が宣言している内容です。一体その内容は一体何なのか、もう何度も何度も語る必要はない。私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできない。どんなものも私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできない。もう一回読みますか。これ以上の言葉が私たちが今日御言葉に耳を傾けて携えて持っていかなければならない言葉、これ以上の言葉が存在するでしょうか。私たちが知っていなければならないことは、鎌田先生から何か小賢しい解説を聞くことではなくて、この言葉自体を持ち帰ることでしょう。私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から、私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできない。神様が私たちを愛してくださっている事実、それは私たちの主イエスキリストの十字架と復活によって示された。その十字架と復活によって示された神の愛から、どんな被造物であったとしても、誰であったとしても私たちを引き離すことはできない。これがパウロが高らかに語っていたメッセージ。迫害者だったパウロですよ。こんなことを信じているやつは捕まえてぶっ殺してしまえと言っていたあのパウロがキリストに出会い、まさにあの目から鱗の出来事があった後、彼が気づいたこと、キリストに出会うことによって知ったこと、それはどんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないという厳然たる事実、それでした。先ほど大沢先生の説教どのくらいですかって聞きました。30分ぐらいですって。それよりも長くなること、短くなることは、長くなることも短くなることもありますって。鎌田先生は即座にこう言いました。今日は七尾教会には小松教会の松島先生がいらっしゃる。七尾教会の人たちはやったラッキーと言って喜んでいました。鎌田先生の説教は長いけど松島先生はすぐ終わるって。能登県だけで交換講談があるんですけども、能登県の交換講談で七尾教会の皆様となったの大人気はですね、内条めぐみ先生なんですね。10分ぐらいで終わります。最高だっていうんですね。何回聞いてもいいって。神様は私たちを愛してくださっているって。説教の準備、あ、まずいテープに録音されてる。気をつけないといけない。七尾教会そういうことしてませんのでね、浮かすなことは言えないです。でも福音のメッセージってね、毎週聞いてたと思うんだしやすいですよ。違いますか。福音のメッセージって毎週聞いていたって、神様が私たちをたまには愛さないことがあるなんてメッセージないんですよ。そう、福音のメッセージ聞いていたら、いつも私たちが聞いているのは どんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないというこういうメッセージなんですよ。だからそれなのになんで鎌田先生が40分もあるいは45分も場合によっては50分も御言葉を取り継がなきゃなんないのっていうふうにずっと礼拝説教を聞いていた七尾教会の人たち思うんですね。そうだろうなと思います。辛くないですか聞くんですよ。たまに大丈夫です途中寝ますのでそうか先生の説教が変なこと言い始めたら寝られないので安心して聞いていられる御言葉の取り次ぎに心がけてくださいって、長老会でそのように言われると嬉しいやら悲しいやら、しかしとても面白いなと思うんです。私たちの主イエスキリストの十字架と復活によって示された神の愛って一体何かってことですよ。2年前この教会で石川地区の交換講談で御言葉の取り次ぎをしたんです。その時はまさに十字架そのものの御言葉の取り次ぎでした。マルコによる福音書の15章の21節以下の少しページを戻って聖書後ろの方の95ページちょっと開いてみましょう。そこへアレクサンドロとルフォスとの父でシモンというキレネ人が田舎から出てきて通りかかったので兵士たちはイエスの十字架を無理に担がせた。そしてイエスをゴルゴダというところ、その意味はサレ神戸の場所に連れていった。もつ薬を混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたがイエスはお受けにならなかった。それから兵士たちはイエスを十字架につけてその服を分け合った。誰が何を取るかをくじ引きで決めてからイエスを十字架につけたのは午前9時であった。96ページ、罪状書きにはユダヤ人の王と書いてあった。またイエスと一緒に2人の強盗を1人は右にもう1人は左に十字架につけた。そこを通りかかった人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。おやおや、神殿を打ち倒し3日で建てる者、十字架から降りて自分を救ってみろ。同じように祭司長たちも律法学者たちと一緒になって代わる代わるイエスを侮辱していった。他人は救ったのに自分は救えない、メシア、イスラエルの王、今すぐ十字架から降りるがいい、それを見たら信じてやろう。一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。昼の12時になると全地は暗くなり、それが3時まで続いた。3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイエロイレマサバクタニ、これは我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかという意味である。そばに居合わせた人々のうちにはこれを聞いて、ほらエリアを呼んでいるという者がいた。ある者が走り寄り、海面に水ぶどう酒を含ませて足の棒につけ、待てエリアが彼を下ろしに来るかどうか見ていようと言いながらイエスに飲ませようとした。しかしイエスは大声を出して息を引き取られた。忘れちゃダメですよ、これがイエス様の十字架そのものです。私たちが主イエスキリストの十字架と復活によって示された神の愛という時のその十字架上で行われている出来事というのは、イエス様ご自身が大声で叫ばれたこの言葉の中に収練しています。エロイエロイレマサバクタニ、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですか。これが十字架の言葉ですよ。十字架というのは一体何か、神が神の子を見捨てた場所ですよ。神が神の子を見捨てた場所ですよ。繰り返しますよ。神様が愛する我が子を見捨てられた場所、それが十字架ですよ。もっと言うな、いやもっと言わねばならない。十字架の言葉があるからです。十字架の言葉というのは、エロイエロイレマサバクタニ、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかと、これがイエス様の言葉ですよ。十字架の言葉とは一体何か、 そう問われた時に答える言葉は単純です。我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですか。おやおや神殿を打ち倒し三日で建てるもの、十字架から降りて自分を救ってみろ。他人は救ったのに自分は救えない。メシアイスラエルの王、今すぐ十字架から降りるがいい。それを見たら信じてやろう。そう人々がイエスに向かって語っているときに、イエス様ご自身が彼らに聞こえるような大声で語った十字架の言葉は、もう一回言いますよ、彼らに聞こえるように語った大声で語った十字架の言葉は、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかという言葉なんです。そしてもう一つ37節、イエスは大声を出して息を引き取られた。その大声はギャーとかワーとかそういう言葉ではない。もう一度、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかと叫んで十字架上で亡くなって行かれたんです。今日7から1時間15分かけて元町教会にやってきました。えと思いました。そうなのと思いました。聞く勇気がなくて、受付の皆様方とは何もその話をすることもなく、でもやっぱり聞いとかなくちゃと思ってお祈りの時に聞きました。何の工事ですか。十字架が腐って折れそうだったのでだったっけだから修辞のために、あれは何でしたっけ、あれは木だったんです、江川先生そういうふうに教えていた、木だったんだって。最初の時は焦げ茶色でしたっけ、黒でしたっけ、評判が悪くて途中で白になりました。ああ、この建物ができた時綺麗だったよね。玉戸先生なんかボロボロの南欧教会に着任しましたから、もう石川県唯一の汲み取り式トイレの幼稚園というところに着任をして、25人いる園児のうち18人は最後の子供ですって言われて、第一子って一人目なかったですからね。次の年には園児総数13人まで落ちる、すごいね。4月の時に番長先生が理事だったんですよ、番長哲夫先生がね、番長先生のところに行って、もう七尾幼稚園無理だと思います、そういうふうに言って、そして廃園の手続きをするか北陸学院に引き取ってもらうかって話をしようと、他の理事たちと打ち合わせをして番長先生のところに行って、後にウィン幼稚園になりましたけど、第二幼稚園のところに行ってお会いすることになって、懐かしいですよ、おー来たかーとかって言われてですね、お一人だと思ったらピタッと南信子先生がついておられて、変な約束をしないようにということかなと思いながら聞いているとですね、実は七尾幼稚園園児総数13人になりまして、もうこれ保育料が9500円、3人の保育者を養うだけの収入がありません、そういう話をしようとして身構えて言い始めたら、坂東先生何て言ったと思います。園児総数何人だ、こんな歯切れのいい話じゃない、園児総数園児は何人いるんだって、口もでもよって感じでおっしゃったので、はい13人ですって言った瞬間に、すごいなあ、キリストの最初の弟子より一人多いってこれから増えるぞって言われてですね、目が点になることを驚きましたね。いや実はって言った瞬間に祈ろうって言われてです、 十字架によって示された神様の愛によってどうか七尾幼稚園を守りください。そんな時にあの箇所が出てくるのかと、忘れられない聖書箇所ですよ。でもそれでもね、園児総数が120人で、隠し子供が40人ぐらいいたんじゃないかって我々が思っていた、すぐそばにあったお寺系の幼稚園は今廃園しましたからね、60人いた公園の反対側にいた公立の幼稚園は、あの七尾幼稚園がまだ残っているのにさっさと廃園しましたからね、あのカトリックさんの聖母幼稚園というのがあったんですけど160人いましたからね、まだ存続しているっていうか一生懸命頑張ってって言ってるんですけど、幼稚園の名前のところが2つだけなので、とにかく、私石川県の七尾市の、石川県私立幼稚園協会七尾支部っていうのの会長なんですね。2円しかないんですけど聖母さんがいなくなっちゃったらちょっとまずいので、とにかく聖母さん頑張ってって言ってですね一生懸命言ってるんですが、今の制度はいい制度ですよ。あの園児が少なくてもしっかりとお金が来るという制度になってますから本当に助かるなと思います。でも結局ですね、主イエスキリストの十字架と復活によって示された神の愛っていうことをいくら聞いたって、人生生きていくときに神様が本当に愛してくださってるのかなって思うようなこと山のようにあるんですよ。違いますか。あんな事柄がある、こんな事柄がある。例えば私の場合なんかだったら幼稚園の事柄、保育園の事柄、放課後児童クラブの事柄、もう毎日のように報告を聞いてどうしたらいいかってことを一生懸命みんなと一緒に考えながらの人生ですよ。教会の人たちと会話をするときだって、家の中の事柄、仕事上の事柄、家族の事柄、伴侶の事柄、子供のこと、おじいちゃんおばあちゃんのこと、いろんな悩みを聞きながら、そして最後お祈りをして、そして別れる、万丈先生がしてくださっているように私もしています。けれどもその時に先ほどのメッセージのように、私たちの主イエス、キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできない。それなのになんで神様はこんな風な辛さを私たちにお与えになるのか、そういう話は必ず出てきます。けれどもそういう嘆きや悲しみ苦しみの中にあって御言葉の中で取り継がなきゃいけないことがある。本当は神様から裁かれて、なぜ私をお見捨てになったのですかと叫ばなければならないのは本来私たちだった。私たちがこの地上を生きていって神様がどういうことをしようと思ってるかわからない、その時に、あ、もう演じ数少ないし、あ、もう潰れちゃうような状態だし、あの職員の人生がどうなったか、またここにいる子どもたちをどうしてこの人たちが七尾幼稚園にお預けくださったのか考えることもなく、経営が成り立たないんだから、まあ潰れてもしょうがないかって考えるような私に対して神様がお許しになるだろうかっていつも思う。この子どもたちのために祈っている保育者がいる、この子どもたちをこの園に入れようと思っている思ってきた家族がいる、そしてまたそういうふうに自分の家族を同じように鳥なしの祈りをしながら、主よ、この人の苦しみ悲しみを支えてあげてくださいと祈っている教会の一人一人がいる。七尾幼稚園なんかは一人のキリスト者もいませんよ。異なる信仰を持っているのに幼稚園、キリスト教の幼稚園を支えてくださる感謝すべき保育者がいる。数少ないといえども、神様が私たちを愛してくださっていることが本当かどうかちゃんと聞いてみようと思って礼拝に来てくださる中学生、高校生、小学生がいる。感謝すべきことですよ。その時に取り継がなければならない。全能の父なる神様が御子イエス・キリストを愛していないわけじゃない。全能の父なる神様が 我が子を十字架につけたいと思っているわけではない。しかしよ、神様はあんなふうに幼稚園を愛することも教会を愛しきることもできない鎌戸達夫という一人の若き牧者をこう思ってくださったんだと思う。あの有名なイエス・キリスト、我が息子を愛する息子を十字架につけても、十字架の苦しみを味わわせても、鎌戸達夫ちゃんは十字架の苦しみを味わわせるわけにはいかないと思ってくださった。神の裁きをイエス様に与えることはあっても、鎌戸達夫ちゃんを裁くことはしないと決心してくださった。それが、我が神なぜ私を見捨てになったのですかという言葉の持っている意味ですよ。時々ある、あら、お慕わしや、イエス様が十字架につけられて、人々から屈辱を味わって、それに耐えて、そして神様まで見捨てられて、あら、お慕わしや、このイエス様の愛になんとか報いないと。いやいや、報いません、私、代わりになんて。とてもじゃないけど、どうぞ、ペテロさんだけは逆さ十字架どうぞ、私トゲが刺さっても痛いんでって、そういう口ですよ。でもそういう私を十字架につけないためにイエス様が十字架についてくださった。これはどういうことか。あの時イエス様の十字架の左右に一本ずつ十字架があった。十字架がお慕わしやならば、イエス様の十字架だけじゃない、あと2本の十字架だってお慕わしやですよ。十字架は残酷な刑、その通りです。でもあの時同じ十字架はあと2本あった。イエス様の十字架よりも前にも後にもちゃんと十字架はあった。もっと悲惨な十字架だってあった。だからペテロは逆さ十字架を願った。はっきり言いましょうよ、イエス様の十字架とどこが違うんです？神様に見捨てられているかどうかの違いなんですよ。どんな死であったとしても、私たちが死ぬ死は、死ぬというのは神様に見捨てられない死なんです。しかしイエス様の十字架はまさに神様から見捨てられた死なんです。もっと簡単に図式化して言う、本当に図式化するといけないんだけども、黙示録のところには第一の死と第二の死というのがあって、私たちが死んだ後の、死んで裁かれるまでの間は第一の死、裁かれて本当に永遠の命を与えられるのか、永遠の裁きの中で本当の死、第二の死が与えられるのかっていうのが本当の死ですよ。それこそ本当に誠に神に見捨てられる死です。それは地獄の死。十字架って何かっていうとね、この世に現れた唯一の地獄です。神様は全てのものを作り、全てのものを支配してらっしゃるって何回も聞いたんじゃない？神様は全てのものを作り、全てのものを支配してるんでしょ。天国、神様が作って神様が支配してる、支配してるから天国ですよ。地獄は神様が作り、神様が支配しておられない地獄ってある？神様は全てのものを支配してるんだから。そう、地獄って何かっていうとね、サタンが支配してるところ地獄っていうんじゃないのよ。サタンだって地獄に突き落とされることになってんの。その地獄っていうのは神様が支配しておられる地獄のはずなのに、私はそこを支配しないって言われているってことですよ。それが地獄。我が神なぜ私を見捨てになったのですか。イエス様は十字架上で、本来私たちが入らねばならぬ、また生きなければならない神の裁きの地獄の中に突き落とされている。これ十字架上のメッセージですよ。十字架とは何か。神様が 愛する我が子を見捨てられた場所、この地上に現れた唯一の地獄ですよ。そしてそれが現れた最大の理由は、あなたたちをそこに入れないためだと言われた。だからパウロがこう語ってる。ローマの信徒への手紙8章の31節。ではこれらのことについて何と言ったらよいだろうか。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。私たちすべてのためにその御子を惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方いなむしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて私たちのために取り出してくださるのです。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か剣か、私たちはあなたのために一日中死にさらされ誇られる羊のように見られていると書いてある通りです。しかしこれら全てのことにおいて私たちは私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。私は確信しています。死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないんです。地上生きてる時にはね、困難はありますよ。苦しみもある、迫害もある、飢えもある、危険もある、剣もある。けれどどんな苦しみ悲しみのただ中にあったとしても神様の愛から離されることだけはない。神様が私たちを愛してくださっているというその事実から私たちが離されることは絶対にない。これが今日聞いて帰らなければならない大切な大切なメッセージです。イエス様はこの後復活されるね、十字架に作られた後奇跡物語に対する明確な態度は持っておいてください。あのクリスマスの夜にお生まれになった方がですよ、本当に神の子であるならば奇跡ぐらい起こしてもらわなきゃ困るでしょ。全能の父なる神様の独り子なのに病気に向かって治れって言ったら嫌だよと言われたとかですね、嵐に沈まれって言われたら何言ってんのって言われたりとか、水の上を歩こうとしたらぼちゃんと沈んで死にました。そんなの神様の子供にはならんですぞ。あの時にもしクリスマスの夜にお生まれになった方が全能の父なる神の独り子であるならば、逆によ十字架につけられて死にました、はいおしまいじゃ困りませんか。クリスマスの夜にお生まれになった方が私たちと同じような人間だったらどうか。嵐が静まるかどうかはやっぱり気象予報士の資格ぐらい取った方がいい。病気を治すんだったらお医者さんの資格は必要かもしれないでしょ。海の上を歩くんだったら忍者の修行ぐらいはしてよって話ですよ。だからあのクリスマスの夜にお生まれになった方を私たちが誰というのかすごい大事なんです。だから教会は聖書はだからの信仰を語らない。これだけの奇跡を行ったのがこの方です、だからこの人は神の子ですなと言わない。教会が述べ伝えているのはこの方はたくさんの奇跡を起こし多くの技をなさったにもかかわらず十字架につけられて殺されたんです。 そしてそこではエロイエロイラマサバクタに、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかと語って死んでいかれたんです。にもかかわらずこの方が全能の父なる神の一人子であり、私たちの身代わりとして神の前で捧げられた贖いの子羊なのです。だから教会は十字架高く掲げるんですよ。教会が十字架を高く掲げるのは、あの十字架上に神の愛が明らかになってるからですよ。この教会も十字架がちょっと腐り始めたと思ったら直そうとするのは、十字架を高く掲げることによって私たちが神の愛を明らかにすることができると信じているからですよ。この教会から学んだ十字架の事柄がある。私は大規模改修した時に教会が、そしてその後能登半島地震の後、あれを全部壊してもう一度建てさせていただいた時に、七尾教会の十字架は焦げ茶色なんです。焦げ茶色に変えたんです。鎌田先生が初めて元町教会の十字架を見た時は、僕は焦げ茶だと思ったけど黒だって後から聞いたけども、冬の白い寒い雪の降る、まさにどんよりとした灰色の白い雪が降りしきる中で、燦然と輝いて見えたのは黒い十字架だった。どんなにシルバーが綺麗でも、どんなに白が美しくても、十字架が景色に溶け込んでしまって良いのかと考えた私はね。この話あちこちでしたけど、白衣教会はシルバーにした、そして七尾教会の焦げ茶色のやつはまるで悪の十字架ですねみたいな。でもね、七尾の地で十字架を高く掲げて生きるときに、ちょっとでも目立つ十字架にしたかったんだな。だってそれが神様が私たちを愛してくださっている証だと信じているから。そしてイエス様が十字架についてくださったのは、神様ご自身が私たちを愛してくださっている証だと信じているから。そしていろんな苦しみや悲しみはちゃんと私たちに神様から与えられてくるけれども、私たちの主キリストイエスによって示された神の愛からは、十字架によって示された神の愛からは、私たちを引き離すことはできないし、そしてまた今回のハイデルベルク信仰問答問いの50から52に示される最後の裁きの時には、まさにこの十字架が神様の前で高らかに表現される私たちの救いの道だから、この言葉は素敵な言葉だと思う。どんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。自信を持って礼拝から出ていきましょう。祈ります。祈る神、恵み豊かにお与えくださっていて感謝をいたします。あなたが私たちのためにこの世界をお作りになったその最初の時から、御子を十字架上で見捨てられて、あなたの恩愛を私たちに示そうとしておられたことを覚えて感謝をいたします。神様の存在を信ずるか信じないかを述べ伝えろとおっしゃったのではなく、あなたがこの地上を愛し、私たちを愛し、この世を愛し、そして神の愛によって生きるものとして生きようと、それぞれの持ち場立場に使わされていっていることをお示しくださっていて感謝をいたします。主よ、どんな時でも十字架を仰ぎ、神であるあなたが御子イエス・キリストによって示された神の愛を 私たちが喜び感謝し、そしてそれによって力を得て生きることができますように導いてください。あなたが私たちを愛してくださっていること、そのことを忘れないようにさせてください。そうであるからこそ、私たちは決して誰からも愛されたことがないだと口は言いません。誰も私のことを愛してくれたり大切に思ったりはしてくれない、そのようなぼやきも言わないようにします。あなたが私たちを愛し、そして愛するものとなりなさいと語っていてくださることを知っているからです。主よ、どうかあなたの愛をたっぷり受けているものとして、そのことを繰り返し繰り返し確認しながら、愛されていることを喜んで愛することのできるものへと変えてくださいますように。御堂に集っている一人一人が祝福を受けて、それぞれの持ち場立場に散らされていきます。どうか主よ、あなたが愛しておられることをしっかりと知った者が、それぞれの持ち場立場でその役割を果たし、まずそこから愛の広がりが出てくるように一人一人をお守りください。御堂に集う一人一人の祈りをあなたがしっかりと聞いて、あなたがお支えくださり守ってくださいますように。言い尽くしません。感謝と願い、私たちの主イエスキリストの御名によって御前にお捧げをいたします。アーメン。
賛美歌405番を持って主を賛美いたします。お差し支えない方はお立ちください。賛美歌405番です。 ください。献金と献身の祈りをお捧げいたします。ご奉仕の方よろしくお願いいたします。
聖書読みのメッセージを受け、神様からの豊かな恵みをいただけ、この恵みを糧にあなたへの大きな愛をいただき、また力を得て今日から始まった1週間、どうぞ主の守りと導きのうちに愛を周りに分けるものと導いてください。今ここに献金をお捧げすることができ感謝いたします。主の御用のためにお持ちください。尽くしませぬ感謝と祈りとを主イエスの御名により御前にお捧げいたします。
アーメン。
教会の取りなしの祈りを祈ります。司会者の祈る取りなしの祈りの言葉の最後に、これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈りと申しますので、その合図とともに声を合わせて主の祈りを皆で祈ります。主の祈りの言葉は座席の前のプレートに記してあります。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、私たちの歩みが困難に思えるとき、心が苦しく前にも進めないとき、あなたに祈ることすら難しく感じるとき、どのようなときにもあなたがいつも手を差し伸べ、御翼の中に私たちを包んでくださることを感謝いたします。また何事もうまくいき順調のある中にこそ、その中に潜む悪を見出す知恵をお与えください。世界はあなたの、世界のすべての事柄はあなたの深いご計画の中にあります。世界で行われている戦争や紛争の中にも、私ども忘れてはいけない、もっと祈らなくてはいけない課題があります。どうか日々の食事や住む場所に支給する人々をお守りください。大きな災害に遭われた方々を憐れみ、生きる力を与えてください。私の群れには大切な家族を亡くされた方、病を抱える方がいます。またその看護にあたる家族がいます。年を重ねるごとに体や心を生活に不安を感じる者もいます。 あなたが慰めと希望を与え、一人一人を支えてください。これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった死の祈りとともに御前にお捧げいたします。死の祈り、天にいまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の方今日も与えたまえ、我らの罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪を思い出したまえ、我らを心に合わせて愛を救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればならない。アーメン。正英28番をもって主を賛美し祝福構想をもって礼拝を終わります。お差し支えのない方をお立ちください。なお構想になりましたらお座りください。正英28番です。
主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わり、あなた方すべてのものと共にあらんことを。アーメン。